広報コガオーガスト2019 8月号、ナンバー167、表紙茨城国体開幕。今月の表紙は茨城国体開幕。茨城国体に出場する市内在住の猿山翔太選手の練習風景、優勝をイメージし練習に一層熱が入ります。コンテンツ目次3ページから7ページ、特集、いきいき茨城夢国体2019、8ページ、警戒レベル4で全員避難を、9ページ、5ページが世界的なワイン品評会の日本酒部門で入賞、農地の集積集約化に向けて、10ページ、古河で生まれた工業製品で、新たな命を祝福。副市長就任。全国大会出場、表彰。11ページ、健康百科。公園日和。12ページ、キラリ、輝く人たち。13ページ、今月の古河っ子、私の夢。14ページ、古河歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、古河今昔物語、16ページから17ページ、町の話題、レポート、18ページから19ページ、子育て情報、20ページから23ページ、古河インフォメーション、24ページから35ページ、お知らせページ、36ページ、古河スタグラム、読者アンケート、ハリア市長からのメッセージ。いよいよ、いきいき茨城夢国体2019の開幕が近づいてきました。国体に出場する古河市出身の選手も多く、今から活躍が楽しみです。また、国体開催期間中は、市外から多くの選手や関係者が古河市を訪れます。市民一人一人がおもてなしの心を持って大会を盛り上げましょう。ハリア市長の似顔絵のイラストがあります。特集、天皇陛下ご即位記念、いきいき茨城夢国体2019、第74回国民体育大会、飛べ、羽ばたけ、そして未来へ。いきいき茨城夢国体2019開催まで約2ヶ月となりました。45年ぶりの地元開催、全国レベルの競技者が茨城に一堂に会し、県内各会場で手に汗を握る熱戦が繰り広げられます。市では9月28日土曜日の総合開会式に先駆けて、8月31日土曜日、9月1日日曜日に公開競技の綱引き、9月8日日曜日にデモンストレーションスポーツの少林寺拳法が行われます。今回の特集では、市内在住、市出身の国体出場選手の紹介や、市内で開催する競技の見どころ、ボランティアとして参加する市民の皆さんを紹介します。7月6日に行われた合同練習会に集まった市内の綱引きチーム。皆さんが笑顔でガッツポーズをする写真が載っています。いざ勝負の時、全力で勝利を勝ち取れ。市内在住、市出身の国体出場選手を紹介します。市内在住、市出身で茨城県代表として出場する選手の皆さんから、国体への抱負やメッセージをいただきました。古河市の誇りを胸に全力で頑張ってください。7月1日時点での集計です。体操競技、古河日中出身、山室浩二、30歳、古河にスポーツ体操競技部。国体が出身県で開催されることを大変嬉しく思っています。茨城県の優勝を目指して精いっぱい頑張ります。 曽和南中出身、自転車競輪チームスプリント山口真美さん、27歳、株式会社テクノスジャパン。地元選手として出場できること大変嬉しく思います。目指すは優勝のみ。取手競輪場で待っています。古賀山中出身、空手道、組手競技、染谷隆義さん、29歳、警視庁第5機動隊。支えてくださったたくさんの人への恩返しの気持ちで、妹と一緒に頑張ります。応援よろしくお願いします。古賀山中出身、空手道、組手競技、染谷真由美さん、26歳。茨城県競技力向上対策本部。これまでの経験と自分の力を出し切り優勝を目指します。気迫と勇気ある姿を皆さんに見ていただけるよう頑張ります。古賀二中出身。サッカー女子、三浦遥香さん、18歳、日体大、フィールズ横浜。生まれ育った古賀市の誇りを胸に国体でも頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。曽和中出身サッカー女子成田恵里さん21歳。神奈川大学女子サッカー部。両親や古賀の地で一から教えてくれた監督やコーチ、いつも応援してくれる方々のために感謝の気持ちを持って頑張ります。古賀二中出身、水泳競泳、猿山翔太さん、18歳、上層学院高等学校、赤山 SS、少年区分最後の国体なので、今まで学んできたことや、培ってきた経験を活かし、優勝を狙います。三和中出身、水泳競泳、押田健君、15歳、上層学院高等学校、糸満古賀、今まで積み重ねてきたことを地元茨城で発揮して何よりも楽しみながら頑張りたいと思います。三和北中出身、バレーボール6人制、比家鈴奈さん、18歳、大成女子高等学校、これまで一緒に戦ってきた仲間の思いや、これまで育ててくださった方々の思いを胸に優勝を目指して頑張ります。9人の選手の皆さんの写真があります。特集、綱引き。大会当日は全国の各ブロックから勝ち進んできた9つの強豪チームが市に集結します。学校の運動会で行われる綱引きとは違い、練習を重ねてきた選手たちの綱引きは迫力があります。また、パワーだけでなく、テクニックやチームワークに加え、忍耐力などの精神面の強さも勝つ上での重要な要素の一つです。ぜひ会場で綱引きの奥深さを実感してください。市内から出場するチーム、女下坪 TC、ティーム東海連合、青年男子、青年女子、古賀自衛隊、青年男女混合、古賀中等教育学校、少年男子、少年女子、古賀第三高等学校、少年男子。大会スケジュール、1日目、期日8月31日土曜日、時間開会式12時45分から、予選リーグ13時30分から、決勝トーナメント15時20分から、種別少年男子、少年女子、青年男女混合。2日目、期日9月1日日曜日、時間開会式9時15分から、予選リーグ10時30分から、決勝トーナメント12時45分から、種別青年男子、青年女子、国体を支えるボランティアの皆さん、曽和中学校美術部。私たちは各県の登り旗に方言やご当地キャラ、 色鮮やかな喧嘩などを描きました。この旗を見て一人でも多くの選手の皆さんが日頃の練習の成果を発揮していただけたら嬉しいです。皆さんの活躍を美術部員一同で心から応援しています。頑張れの旗の下で応援する写真があります。社会福祉法人報告会。報告会では国体を盛り上げたいという思いから綱引き同好会を発足し活動しています。国体開催にあたり選手の皆さんに歓迎と思い出に残る大会になるようにとの思いを込めて会場を彩る花の栽培に協力しました。皆さんの活躍を楽しみにしています。花壇を前に4人の男性の写真があります。友好会。私たち友好会も綱引き競技者なので同じ目線から選手の皆さんの日頃の練習の成果が最大限発揮できるような環境づくりを全力で進めます。最高のコンディションで競技に集中できるよう会場設営から選手の体調管理まできめ細やかなサポートを行います。男性3名、女性4名の会の皆さんの写真が載っています。少林寺拳法。少林寺拳法の大会は勝敗を決めるものではなく練習の成果を発表する場です。選手たちは技術力と演武の構成や美しさなどの表現力を競い合います。大会当日は小学生から高齢者まで多くの剣士が集結し単独演武、素演武、団体演武などを気合十分に披露します。また初心者でも簡単に行える少林寺拳法健康プログラムも行いますのでぜひご参加ください。市内から出場する団体。茨城総和動員県友会。茨城三和動員県友会。大会スケジュール。期日9月8日日曜日。時間競技10時から、式典13時から、アトラクション13時30分から。少林寺拳法健康プログラム参加者募集。少林寺拳法を体験するきっかけとして未経験者向けの簡単なエクササイズを行います。日時9月8日日曜日13時30分から20分程度。場所古賀花桃体育館中央運動公園総合体育館。申し込み市の国体ホームページにある申し込み書をスポーツ振興課古賀花桃体育館に提出。問い合わせスポーツ振興課茨城国体推進室電話 92-0555。 会場案内。場所古賀花桃体育館。会場の地図が載っています。大会開催日は古賀ブランドの銘菓や飲み物を無料で配布します。また国体グッズの販売や模擬店も多数出店しますのでぜひご来場ください。45年ぶりに茨城県で開催される国民体育大会。全国から集まる選手に最高のおもてなしができるよう市民一丸となって大会を盛り上げましょう。各競技の日程や会場は国体ホームページでご確認ください。防災情報の伝え方が変わりました。警戒レベル4で全員避難を。大雨の時における逃げ遅れゼロを目指し、水害、土砂災害の避難情報の伝え方が変更になりました。警戒レベルを数値で表し、誰でも認識しやすくなっています。自分の住んでいるところは大丈夫と思い込まず、市から避難情報が発令されたら、発令対象となる浸水リスクのある地域にいる人は速やかに避難することが必ず必要です。問い合わせは総和消防防災課電話 92-3111。 警戒レベルで避難のタイミングをお知らせします。警戒レベル1、気象庁が発表。 災害への心構えを高める。警戒レベル2、気象庁が発表、避難行動を確認。警戒レベル3、避難準備、高齢者避難開始。当該地方の高齢者は避難開始。古河市が発表、避難に時間を要する人、やむを得ず車で避難する人はこの段階で避難開始。警戒レベル4、避難指示緊急、避難勧告。当該地域の人は全員避難。古河市が発表、対象者全員が安全な場所に避難。警戒レベル5、災害発生、命を守る最善の行動を。あなたの地域の危険度は大丈夫？自分の住んでいる地域の浸水リスクをご存知ですか？浸水域だけでなく、冠水しやすい道路を知っておくと、避難するときに非常に便利です。いざというとき、家族との集合場所は？災害が起きてしまうと、家族と連絡を取ることが難しくなります。いざというときの集合場所や、避難所への持ち出しリストを確認しておきましょう。水などの備蓄品の確認も大切です。正確な情報の取得方法をご存知ですか？自らの命を守るために大切なことは、正確な情報を速やかに得ることです。災害時は市から様々な媒体で情報を発信します。いざという時に必要な情報が取得できるようしておきましょう。伝達媒体、テレビ、ケーブルテレビ、市ホームページ、市フェイスブック、古河の色市アプリ、防災メール、緊急速報メール、防災行政無線、市広報社。古河ブランドが世界へ。五景寺が世界的なワイン品評会の日本酒部門で入賞。市では古河市の産品の中で特に優れたものを古河ブランドに認証しています。その一つである青木酒造の五景寺が世界的に有名なワイン品評会インターナショナルワインチャレンジ2019の日本酒純米大吟醸酒の部でゴールド賞を、酒コンペティション2019でも特別賞を受賞しました。問い合わせは古河観光物産課、電話 22-5111。 ゴールドインターナショナルワインチャレンジ2019、世界で最も大きな影響力を持つワインのコンテストと言われ、1984年から毎年ロンドンで開催されています。2004年に新設された日本酒部門では約1500銘柄を9つのカテゴリーに分けて審査します。そのうちの純米大吟醸酒の部で五景寺純米大吟醸が上位 10% に与えられるゴールド賞を受賞しました。特別賞、酒コンペティション2019、世界最多出品酒数1919点を誇る世界一おいしい市販日本酒を決める品評会です。五景寺純米吟醸が全部門の中から1点のみ選ばれる特別賞、JAL 空飛ぶ酒賞を受賞し、東京2020オリンピック期間中の日本航空国際線ビジネスクラスで提供されることになりました。青木酒造の青木千佐さんのコメントです。市民に愛され、町の誇れる財産になるようこれからも頑張ります。農業委員会が活躍、農地の集積・集約化に向けて、耕作放棄地の発生防止や解消を目的に、市内全域で農業委員及び農地利用最適化推進委員が現況調査を実施しました。 両委員は農地利用実態調査を実施し、耕作放棄地解消や農地の集積集約化に向けた地域のコーディネーター役として活躍しています。問い合わせは三和農業委員会電話 76-1511。 農地利用実態調査にご協力を。農地利用の集積集約化を推進していくためには、農地の借主と貸主の情報を広く収集することが大切です。農業委員会では平成30年度から農地一筆ごとの現在の利用状況と今後の利用意向を確認する農地の利用実態調査を順次行っています。耕作放棄地の広がりを最小限にとどめ、最適な農地利用が行えるよう農地利用実態調査にご協力お願いします。現況調査と農地利用実態調査の様子、写真2枚が載っています。古河で生まれた工業製品で新たな命を祝福。市が進める子育て支援施策を応援したいと、株式会社宮本製作所湖から敏感な肌の赤ちゃんの衣類洗濯に役立つ製品ベビーマグちゃん1000セットを提供していただきました。市では3から4ヶ月時検診を受けた人にお配りして子育て世帯を支援していきます。問い合わせは健康づくり課電話 48-6881。 ベビーマグちゃんって何？フランスのオーガニックエコ展示会2017で金賞を受賞。ベビーマグちゃんを水に入れると水素の気泡が発生し、アルカリ性の水素水が生成されます。この水素水が合成洗剤の代わりとなり、敏感な肌の赤ちゃんが身につける医療品を優しく洗濯できます。対象は7月23日以降に3から4ヶ月時検診を受けた人。配布場所は古河、草和、三和の各検診会場。配布物はベビーマグちゃん3個セット。全国大会出場。 JFA 第19回全日本 O60 サッカー大会ラフォッツ古河 FC、 ジャパンオープン2019男子背泳ぎ押田健さん上層学院高等学校、第13回全国グラウンドゴルフレディース交換大会鈴木雅子さん斉藤敏子さん古河市グラウンドゴルフ協会表彰、優勝の鈴木雅子さんの写真が載っています。副市長就任。岩崎正則氏が7月1日から副市長に就任しました。これからは青木副市長と二人体制で市長を支え、市政の円滑な運営を進めていきます。岩崎正則副市長55歳、主な職歴、昭和57年5月、通商産業省入省、経済産業省、大臣官房秘書課長補佐、経済産業省大臣官房総務課企画官、中小企業庁事業環境部取引課総括官工事対策官。健康百科、脂肪酸について。健康や美容に効果があるとアマニ油やエゴマ油がとても人気です。サバ缶がブームで品薄になりました。今回はこれらに含まれるオメガ3系脂肪酸について話します。飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸。脂肪酸は大きく分けて飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2つに分類されます。飽和脂肪酸は固形のバターやラードに多く含まれ、不飽和脂肪酸は液体の植物性油に多く含まれます。 アマニ油やエゴマ油に多く含まれるアルファリノレン酸はオメガ3系脂肪酸の代表格であり、体内で合成できないため必須脂肪酸とされています。サバに多く含まれる EPA や DHA もアルファリノレン酸から合成されるため、広い意味でオメガ3系脂肪酸に分類されます。オメガ3系脂肪酸の働き。アルファリノレン酸 EPA、DHA には中性脂肪を下げる効果、血液をサラサラにする効果、動脈硬化を予防する効果があると言われています。また認知機能の低下を遅らせる効果も期待されています。実際 EPA、DHA 製剤は病院や診療所で中性脂肪を下げる薬として処方されています。かつて EPA 製剤として処方されていた薬は今では単なるサプリメントではなく市販薬 OTC として薬局で販売されています。このように薬で手軽に摂取できるようになったとはいえ、医療導言を実践される人たちや美を追求される人たちにとっては、前述の食材はたとえ高価であっても魅力的であり、だからこそ流行ることになったのでしょう。尾崎国民健康保険診療所。公園日和、さんはふるさとの森で夏休みを過ごしてみませんか？いよいよ夏本番ですね。三和ふるさとの森は茨城県の子ども生き生き自然体験フィールド100選に選ばれており、親子の遊び場として楽しめます。自然あふれる雑木林を散策しながら昆虫採集や野鳥観察などを満喫してみませんか？他にも緑に囲まれたバーベキュー広場やブランコ、シーソー、ミニアスレチックなどの遊具施設もあり、中でも全長27メートルのローラー式滑り台は子供に大人気です。ぜひこの夏休みを利用してご家族でお越しください。問い合わせ、ふるさとの森管理事務所、電話 77-3813。キラリ輝く人たち。行政区から国体という大舞台へ。女下坪綱引きチームの皆さん。茨城国体綱引き競技の茨城県代表として出場が決定した女下坪 TC チーム東海連合。地元の絆を強めようと行政区が始めた綱引きで、国体という大舞台に立つことにつながった過程や目標を、女下坪綱引きチーム監督の山中健二さんに伺いました。地域に根付く綱引き、チームが一丸となり力を合わせる綱引き競技、女下坪行政区では地域の結びつきをより強めようと綱引きに20年以上取り組んでいます。そこで育った山中さんは、自身の親世代が一生懸命練習している姿を見て、自分たちの世代でも継続したいという思いから綱引きチームの監督を引き継ぎました。約380人の小さな行政区ですが、現在は30代から50代の男女約20人が毎週集まって練習を行っています。運動会での優勝を目標に、女下坪綱引きチームが最初に目標にしたのが、三和町町民運動会での綱引き競技優勝でした。やるからには絶対に勝つという信念を持って練習に打ち込み、念願の優勝を果たしました。山中さんはその頃を思い出し、大木に綱を巻きつけて引く練習までやりましたよと話します。今でも常に優勝を目指す意識は受け継がれています。県代表としての誇りを胸に、平成25年には国体の綱引き競技の地元開催が決まり、チームにとって最高の舞台で活躍するという目標ができ、さらに一丸となって鍛錬し、市内や近隣の大会では着実に実績を積んできました。しかし上位の関東全国大会の壁は厚く、 全国レベルのチームには全く歯が立たない日々が続いたそうです。そこで練習量を3倍に増やし、近隣の強豪チームに指導してもらい、基礎的な技術を磨き直しました。この激しい練習の成果が実り、今年3月に開催された全国大会で好成績を残すことができ、国体出場につながりました。山中さんは練習に打ち込むメンバーを支えてくれた家族や県外から指導に来てくれた多くの綱引きチームには感謝の気持ちでいっぱいだと話します。国体出場という目標を叶えたチームは大舞台での勝利を目指し、準備に余念がありません。女下坪綱引きチームの皆さんの写真が載っています。
子がアイドル、今月の子学校、いい子が育つ子が。
石川ジョージ君、平成30年1月生まれ、東本町。みんなの希望、ジョー君愛してる。西口かなた君、平成30年1月生まれ、駒羽。ボール遊びが好きなかなた、元気にたくましく育ってね。大輝流星君、平成30年10月生まれ、幸町。石川春君、平成30年8月生まれ、松並。うちの大天使春君です。お子さんの写真を募集中、対象は0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを、今月の子学校応募、都市、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、お母さん、お父さんの氏名、住所、電話番号を明記し、総和シティプロモーション課へ申し込みください。アニメーターと通訳、2つの夢に向かって、奥村かなさん、古賀第二中学校、3年生。私の夢は英語関係の仕事かアニメーターになることです。私は英語が好きで得意なので通訳になりたいと思っていました。でもある日スタジオジブリのアニメを見て、こんな動きが描けるんだと感動しました。今はまだ迷っていますが、英語をさらに勉強したり、もっとうまく絵を描けるような部活で努力したりして、二つの夢に向かっていきたいです。古賀歴史見聞録、クルーゼンシュテルンの日本図、特別展、鎖国時代、海を渡った日本図より。ロシア使節レザノフの長崎来航。文化元1804年9月、鎖国下の長崎港にロシアから県日使節レザノフが国交を求めて来航しました。船の名前はナゼンジダ号。艦長はクルーゼンシュテルンなる人物。突然のロシア来航に幕府は大いに紛糾します。レザノフは寛政4年1792年根室に来航した。最初の使節に続く第二次使節で、その時漂流民の大黒屋高太夫らを送還して日本との通商を求めた第一次使節で、ラックスマンが入手した長崎への入港許可証を持参していました。すなわちレザノフ一行は公式の入港証を持参して、仙台出身の漂流民たちの送還とともに日本との国交樹立を求めてきたのです。ペリー来航より約50年も前のことでした。幕府の対応と北方の緊張。さて、レザノフに対する幕府の態度は、彼らを出島に半年間留め置いた後、このようなレザノフへの対応は、時の老中で古賀藩主土井利勝の主導によるものとされます。文化3年1806年およびその翌年、レザノフ配下のフボストフ・ラブは長崎の比例に対する仕返しとして、カラフトおよびエトロフ島の日本人を武力で襲撃しました。 報復の連鎖は続き、文化8年1811年、日本側はロシア海軍ディアナ号艦長、ゴローニンらを捕獲します。ゴローニンは千島列島測量の任務中、国後島で捕らわれの身となったのです。その翌年、ディアナ号副艦長リコルドが海戦業州の高田や貨幣を打破するなど、北におけるロシアとの緊張関係は増大の一途をたどりましたが、高田や貨幣やリコルドらの尽力もあって、フボストフ事件におけるロシア政府の関与がないことの証明がなされて、人質交換の上で平和裏に決着を見ることになりました。クルーゼンシュテルンの日本図。さて今回紹介する図版は、現在当館で開催中の特別展、鎖国時代海を渡った日本図に出陳中の日本帝国図及び千島列島図という地図です。前者は19世紀初頭のヨーロッパで作成された日本図の最高傑作とされる代物で、その後のヨーロッパで大変普及しました。いずれも作者はエストニア出身の探検家クルーゼンシュテルン、第二次ロシア県日使節レザノフを連れて来航したナジェンダ号の艦長です。彼は当時ヨーロッパに伝来していた改正日本予知路帝図、先月号の図版参照に自らの測量成果を照合し、最新の日本語地名の研究成果を加えて日本帝国図を完成させました。ちなみに千島列島図に表記されている国後島、択捉島図は1811年のゴローニンらの測量成果を採用したもの、すなわち彼らが捕獲された時の成果を採用した地図です。ゴローニン優秀中、蝦夷地に派遣された優秀な日本人洋学者たちは、彼らからロシア語のみならず、様々な技術を学び、皇帝ナポレオンの登場や、ヨーロッパ政治情勢などの情報を得ています。いわゆる鎖国の時代、北方では、すでにこうした異文化交流が行われていたのでした。古賀歴史博物館学芸員、永陽俊彦。図書館の本棚から、一般書、聖宇治、日本人のお名前、日本人がわかる名字の謎、NHK 番組作版、羽生善治さんと羽生結弦さん、名字の読み方が違うのはなぜ、超レア名字、超難読名字、あっと驚く由来の名字を集めた傑作選、興味深いエピソードを多数紹介します。出版社、集英社インターナショナル。絵本、鵜飼のうがい。桜世界作。怪我をした5羽の鵜たちを助けたハンさんは、鵜たちに高菜の取り方を教えますが、うまく取ることができません。何度も教えたので、喉を痛めてしまったハンさんが、ガラガラうがいを始めると、出版社、ブロンズ新社。一般書、小説、ワルモン、菅慶著。ガラス職人の父はいつの間にか、美濃島家から取り除かれてしまった。ある時から、純子は父の痕跡をたどり始め、日本のどこかに暮らす両親三姉妹のちょっと歪んだ愉快な日々を描く、第42回スバル文学賞受賞、出版社集英社。児童書文学、大当たり、元下泉作。福引券をもらった大君と妹のマナちゃん。大君が欲しいのは自転車で、マナちゃんが欲しいのはフルーツパーラーのチケットです。二人が当たりますようにと願いながら福引を引くと、出版社小峰書房。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和41年に撮影された谷外八千代橋付近の風景です。当時は交通量の多い現在とは違い、松の木が立ち並ぶのどかな風景が広がっていました。当時と現在の写真2枚載っています。 募集。このコーナーに掲載する昔の昭和地区の写真を探しています。お持ちの人は、昭和シティプロモーション課、電話 92-3111 までご連絡ください。町の話題、レポート。古代に思いを馳せて、古学坊公園、大賀ハス。6月下旬から7月下旬にかけて、古賀久保公園の蓮池に大賀ハスが大輪の花を咲かせました。大賀ハスは千葉市内の2000年前の地層から発見、その後発芽に成功し、全国各地に移植された古代ハスの一種です。昭和50年に公園開設を記念して2本が株分けされ、今では約3000平方メートルの蓮池いっぱいに広がっています。古代の人たちもこの蓮池と同じような光景を楽しんでいたのでしょう。開花してから4日ほどで花びらを落としてしまう大賀ハス。その大輪の花の力強さの陰には儚さも感じさせます。池いっぱい隙間なく咲く蓮の写真があります。パパとママと楽しく遊ぶママンラウンジ子育て中のパパ集まれ。6月30日、コスモスプラザで市内で活躍している古賀親学ファシリテーターの会が主催するママンラウンジ子育て中のパパ集まれパート6が開催されました。パパならではの子育ての悩みを共有したり、子供と遊んだりして、交流を通したパパ同士のつながりを深めました。音楽を流して、リトミックを楽しむ親子の写真があります。地元の素材でこだわりの味を、第16回古賀マルシェカレー祭り、6月9日、ネーブルパークふれあい広場で古賀マルシェカレー祭りが開催され、会場内はカレーの香りに包まれました。市内で製造されているカレー粉を使用した本格派のトマトカレーや海鮮カレーなど様々な種類のカレーが販売され、来場者からは味に深みがあって美味しい、スパイスが効いているなどの声が聞こえました。多くの来場者で賑わったカレー祭りの写真があります。夏の特産品を発信。日本橋で古賀ブランドの魅力を PR。6月28日、東京都千代田区の日本橋イベントスペースでの PR イベントに参加し、古賀花火大会の PR や古賀ブランドと季節野菜などの販売を行いました。古賀桃娘の今野さんが来客者に三尺玉の花火模型を使って打ち上がる大きさなどを説明。話を聞いていた人は東京スカイツリーよりも大きく広がるの?と驚いた様子でした。その他、ニガウリやトウモロコシなどの夏野菜を買う人たちの長い行列もできました。子供の能力を伸ばすために家庭教育講演会。7月7日、コスモスプラザで家庭教育講演会を開催しました。元バレーボール日本代表選手である杉山明美氏により、食べ物と子供の学力の関係や、体を作るために必要な食事についての講話が行われ、247名の参加者は子供の能力を伸ばすために必要な食事についての関心を高めていました。現役時代の体験エピソードを語る杉山さんの写真があります。古賀市消防団町の守り人古賀市消防ポンプ操法練習会7月7日中央運動公園イベント広場で古賀市消防ポンプ操法練習会を開催しました。ポンプ操法とは設置された防火水槽から給水し火災現場を想定した火点と呼ばれる的をめがけて放水し、撤収するまでの一連の動作のことです。規律ある的確な動作に応援していた仲間や家族からは歓声と拍手が送られました。仲間や家族に見守れる中、ポンプ操法を披露する写真が載っています。子育て情報。 中央運動公園温水プールキッズポイントキャンペーン。幼児小中学生の皆さんにキッズポイントカードを配布します。スタンプを3ポイント、1回利用で1ポイント、貯めると1回無料でプールを利用できます。対象期限8月29日木曜日。問い合わせ中央運動公園温水プール、電話 92-9000。短期水泳教室、幼児、水に慣れる習慣をつけ、バランスやリズム感を養います。日時8月5日月曜日から8日木曜日9時30分から10時30分。対象4歳以上の未就学児。定員30人先着。小学生、個々に合わせ水慣れから泳ぎの基本技術をしっかりと学びます。日時8月5日月曜日から8日木曜日10時45分から11時45分。対象小学生、定員40人。先着。共通事項、場所、三和健康ふれあいスポーツセンター。費用3000円。申し込みと問い合わせ、開催初日の前日までに申し込み。三和健康ふれあいスポーツセンター、電話 76-7000。 古賀市民大学子育てカフェ。期日1、9月11日水曜日、2、9月25日水曜日、3、10月9日水曜日。時間10時から12時。場所、堤公民館。対象、6ヶ月から2週園児とその保護者で、全日程参加できる人。託児あり。定員12組程度。費用1100円、材料費込み。内容、1、親子リトミック。2、読み聞かせ。3、簡単おやつ作り。申し込み期限8月26日月曜日。障害学習課。ママンラウンジ孫育て講座。日時9月14日土曜日10時から12時。場所、花桃プラザ。対象、4歳までの乳幼児の祖父母、これから祖父母になる人も参加できます。定員20人。費用、大人300円。内容、1、孫との遊び方。2、祖父母のための交流会、お話し会。申し込み8月30日金曜までに、件名を、口座名と氏名、住所、電話番号、孫の年齢を記載の上申し込み。問い合わせは古賀親学ファシリテーセンターの会、ママラウンジ担当大島。小児救急医療輪番表。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話 87-8111。 担当は8月1日、3日、5日、6日、7日、8日、10日、12日、14日、15日、17日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日、28日、29日、31日、9月2日、3日、4日、5日、7日、8日、9日、11日、12日、14日。以上が茨城西南医療センターの担当です。UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話 97-3000 の担当は、8月4日、8月18日、9月1日。以上です。古賀赤十字病院下山町1150、電話 23-7111。 担当日は8月2日、9日、11日、16日、23日、30日、 9月6日、9月13日、以上です。古賀総合病院、コーノス1555、電話 47-1010 の担当は、8月13日、8月27日、9月10日、以上です。診療時間は月曜日から土曜日は18時から23時、日曜祝日は9時から16時です。健康づくり事業、問い合わせ健康づくり課古賀福祉の森会館、電話 48-6881、乳幼児健康診査、対象、場所、期日、受付時間の字に読みます。3から4ヶ月時検診、平成31年4月1日から4月29日生まれ、健康の駅8月6日火曜日、13時から13時45分、平成31年4月14日から令和元年5月11日生まれ、古賀福祉の森会館で8月21日水曜日13時から13時45分、平成31年4月21日から令和元年5月5日生まれ、三和地域福祉センターで8月29日木曜日13時から13時45分、平成31年4月30日から令和元年5月25日生まれ、健康の駅9月3日火曜日13時から13時45分、令和元年5月6日から6月7日生まれ、三和地域福祉センター9月10日火曜日13時から13時45分。1歳から6ヶ月続き検診、平成29年11月23日から平成30年1月14日生まれ、三和地域福祉センター8月9日金曜日13時から13時45分。平成29年12月1日から平成30年1月19日生まれ、古賀福祉の森会館、8月7日水曜日、13時から13時45分。平成29年12月31日から平成30年1月29日生まれ、健康の駅8月28日水曜日、13時から13時45分。平成30年1月15日から2月28日生まれ、三和地域福祉センター9月6日金曜日、13時から13時45分。3歳児検診、平成28年6月23日から7月25日生まれは、健康の駅8月8日木曜日、13時から13時45分。平成28年6月27日から7月31日生まれ、古賀福祉の森会館、8月23日金曜日、13時から13時45分。平成28年6月17日から7月30日生まれ、三和地域福祉センター、8月27日火曜日、13時から13時45分。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。発達相談、予約制、内容、言葉が遅い、体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、場所、古賀福祉の森会館、期日、8月19日月曜日、時間、9時20分から15時30分、場所、健康の駅、期日、8月27日火曜日、時間、9時20分から15時30分、乳幼児健康相談、8月1日健康の駅、古賀福祉の森会館、8月9日、三和地域福祉センター、8月29日、古賀福祉の森会館、9月4日、9月9日、健康の駅、教室プレママカフェ、内容、助産婦のお話、先輩ママ、赤ちゃんとの交流、妊娠中の食事について、母子健康手帳、筆記用具持参してください。場所、健康の駅、期日8月30日金曜日、時間は13時30分から15時30分。受付は13時から13時20分。パパ・ママ・クラス。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験。 健康の駅で9月1日9時30分から12時。離乳食教室予約制です。定員20組。多数の場合抽選です。離乳食の進め方や作り方についてのお話。試食もあります。健康の駅で8月28日水曜日と9月27日金曜日。10時から11時30分。申し込む期間は8月6日から8月15日と9月5日から9月13日まで。9月から11ヶ月検診を受けましょう。乳児一般健康診査受診証を使用して医療機関で受けられます。健康づくり課48-6881へお問い合わせください。子育て広場臨時休館。駅前子育て広場。8月3日土曜日15時からと8月25日は終日。ネーブル子育て広場8月26日月曜日。電話 92-9033。コガインフォメーション。茨城をつなぐ一人になろう。東京2020オリンピック聖火ランナー募集。令和2年3月26日に福島県をスタートし、7月5日、6日に茨城県内を走行する聖火ランナーを募集しています。古河市内を走行するのは7月6日です。募集人数34人、費用無料、走行当日の集合場所までの往復交通費、宿泊費などは参加者の自己負担となります。走行距離、一人当たり約200メートル。応募要件、平成20年4月1日以前に生まれた人、茨城県にゆかりのある人、注意事項、複数の都道府県実行委員会への応募はできません。また、走行日時、場所は東京2020組織委員会が指定するため、古河市内を走行できるとは限りません。オリンピック聖火リレーの県内ルートは、7月5日は鹿島市からひたちなか市、大洗町から大子町から日立市から日立大田市から笠間市から水戸市。7月6日は古河市から常総市、坂東市から牛久市から龍ヶ崎市から土浦市からつくば市のルートです。ルートは今後変更する可能性があります。申し込みについて、申し込み期限8月31日土曜日、消印有効。申し込み方法、ウェブサイトの場合、茨城県の東京2020オリンピック聖火ランナー募集特設サイトにある応募フォームに必要事項を記入の上、お申し込みください。郵送の場合は、エントリーシートに必要事項を記入の上、下記の送付先に特定記録郵便で申し込みください。郵便番号 310-8555、茨城県水戸市笠原町978-6。エントリーシート配布場所は、総和企画課、古河三和市民総合窓口室、健康づくり課、福祉総務課、スポーツ振興課。問い合わせは東京2020オリンピック聖火リレー茨城県聖火ランナー公募事務局。受付時間、月曜日から金曜日は9時から17時。祝日は除きます。電話番号0570-023-156 です。古河キラフォトクラブが活動を開始します。キラリと光る街の魅力を市民が発信することに目的に、古河キラフォトクラブを発足しました。街の魅力を広める住人が、人や風景、お店など、街の魅力ある風景を、市、Facebook や Instagram で、随時発信していきますのでご期待ください。また取材などでお声掛けしたときはご協力をお願いします。問い合わせは 総和シティプロモーション課。子育て応援リサイクル事業、リサイクル引き渡し会。不要となった人から譲り受けた子育て用品を無償で譲渡します。日時8月28日水曜日10時30分。場所中央公民館。対象市内在住で子育て用品を自ら使用する人。営利を目的としない人。内容、直接来場して希望の品を選んでいただきます。1世帯1点まで、多数の場合抽選です。リサイクル品につき譲り受けた人の責任で利用してください。出品予定品の写真は市ホームページ取扱窓口でご覧になれます。取扱窓口、三和環境課、古賀クリーンセンター、総和市民総合窓口課、古賀市民総合窓口室、福祉総務課、健康づくり課、問い合わせ三和三協課です。古賀障害者フォーラム2019、共に生きる町を目指す作文コンクール作文募集。募集テーマ、共に生きる町を目指して、テーマ1、障害のある人との出会い、触れ合いの中で感じたこと。テーマ2、障害がある人に私ができること。テーマ3、障害がある人に優しい町。応募資格、市内在住の小学生以上。応募規定、小学生部門、中学生部門、400字詰め原稿用紙、3枚から5枚程度。一般部門、400字詰め原稿用紙、4枚から6枚程度。作文は未発行のもの。一編に限ります。応募期間、9月2日月曜日から20日金曜日。応募方法、作品に、障害福祉課にある応募用紙を添付して提出してください。応募用紙は市ホームページからもダウンロードできます。表彰日、12月15日日曜日。古賀障害者フォーラム2019開催日。申し込みと問い合わせは、障害福祉課電話 92-4919 です。水面に映る幻想的な明かり。夢あんどんと夕涼み。日時8月14日水曜日と15日木曜日、18時から21時。毎年市民の皆さんに親しまれてきた古賀の夏の風物詩です。コンサートやブラックパネルシアターなどのイベントや、魚町にあるお休みどころ坂町ではビアガーデンを開催します。幻想的な安どんの明かりとともに、夜風に当たりながら周辺散策もお楽しみください。場所、古賀歴史博物館周辺、高見戦跡記念館、古賀文学館、魚町通り、その他8月14日15日の18時から21時は、古賀歴史博物館と古賀文学館の入館料が無料になります。問い合わせは、古賀歴史博物館、電話 22-5211。男女共同参画講座。男女の介護を考える。夫婦で共に歩むこれからの人生。家族、夫婦、親子の問題について、独自の観点から優しく解説します。日時9月14日土曜日、13時30分から15時。場所、健康の駅。定員50人、先着、託児あり。講師、広岡氏、中央大学教授。申し込みと問い合わせ。事前に申し込んでください。問い合わせ、人権男女共同参画室。電話 92-3170 です。古賀文学館テーマ展、スポット展示、対決、古賀城、放流閣、南宋里見派遣伝、期間10月22日火曜日まで、高見九太郎と子供の国テーマ展、期間8月24日土曜日から12月26日木曜日、長井道子テーマ展、原画でたどる長井道子、茜刺すの世界、期間9月26日木曜日まで、共通事項、費用、大人200円、小中高生、 50円、問い合わせは古賀文学館、電話 21-1129。 和太鼓フェスティバル、勇壮で息の合った和太鼓の共演を繰り広げます。迫力ある演奏を肌で感じてみませんか。模擬店も出展します。日時8月31日土曜日17時30分から20時、場所市役所古賀庁舎中庭、雨天時はスペース U 古賀、出演団体古賀和太鼓保存会、太鼓術宮古琉球祭り太鼓、時世クラブ、つくば市武蔵太鼓栃木市、問い合わせ障害学習課。青少年軽音楽フェスティバル、市内の高校生バンドによる軽音楽フェスティバルを開催します。友人や家族を誘って一緒に熱く盛り上がりませんか。日時8月17日土曜日10時30分、場所スペース U 古賀、出演団体市内在学の高校生バンド10組、ガーブゲストバンド1組、問い合わせ古賀障害学習課。古賀マルシェ、夏の古賀マルシェのテーマはビールと地酒、冷たい生ビールや地元近隣の日本酒も味わえるほか、模擬店も多数出店します。日時9月7日土曜日15時から20時、場所古賀駅西口お祭り広場、問い合わせは株式会社雪花、電話 31-7611 です。畑で夕涼み農魂、市内の若手農家と収穫体験をしながら交流しませんか。8月11日日曜日16時から20時、場所秋葉農園大山 1200-2、 対象農業に関心のある20歳から40歳の独身女性、定員15人、費用1500円、申し込み期限8月9日金曜日、問い合わせは三和農政課。